文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
はい、こんにちは、大竹誠です。今日は4月の18日木曜日。今日のパートナーは、
どうも、国民的地元の連れ、ヒコロヒーです。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です、お願いします。
黄砂を浴びながら来ましたね。
黄砂が飛んでるんですか？
黄砂ですよ。
あ、そうなんですね。
ちょっとこれ黄砂ですよ、これ。
この、この曇りの感じがですか？
でしょ違うの？
まあなんか昨日あたりからすごい飛んでるって話は聞いて。
昨日も黄砂飛んでるっていう 話らしい。
黄砂が飛んだら何がどうなるんですか？
なんて言えばいいのかね。
アレルギーみたいな。
ああっていうか。
人もいるみたいですね。
あと布団干していれば、はい、とか、車の窓ガラスとか、はい、でそれにかかったら、あの、はたいたり洗車したりっていう話になるんじゃないですか。
黄色い砂、
そうです、
そのまま黄色い砂がつくってことですか。それはそれでね、なんかそれはそれで面白そうです。
お前関心ない。関心ないだろ。
黄砂に吹かれて、
あの、私、あ、いいね、黄砂に吹かれて。
黄砂に吹かれて、ありましたよね、そんな歌。あ、
工藤静
香さん。
あ、そうなの、よく知ってるね。そうか、はい、じゃあ黄砂に吹かれてきましたよ。
そのまま私は歌のまんま黄砂に吹かれて、
はい、ね、はい、ロマンチックな歌なんだろう、知らないけど、違うの。
まあそうですかね。
そうです、
ちょっと私もそんな詳しくない。
さすがの慶太郎もそこまでは知らない。そこまでは知らないのか。
はい、
はい、うん、まああれだね、はい、まあ昨日の晩はちょっと揺れたっていう話があったね。東京の方はあまり被害は、ありませんでしたが、まあ、地元でも、まあ、ニュースなんかを見てたら、
はい、
被害の大きさはね、今のところね、まあ、水道管がちょっと破裂したり、はい、まあ、現場のことはわからないんで、そのくらいしか、情報がないですけど、
怪我人も愛媛で6人、はい、大分で2人、はい、そして高知で1人、はい、っていう今発表が、はい、あったりとかですね、はい、昨日。
わかりました、ま
あ、高知放送でもね、大きな方は
そうかそうか、はい、そうなんだよ、ね、あの、
夜びっくりされたんじゃないかなと思います。
高知放送がネットになってるんだよ。いや、だから現場の方は
そうですよね、
大変だったなと思って。
本当昨日ね、地震起きてすぐ、若子さんから連絡いただいて、
あ、そうだ、あいつ、
そう、若子さん高知で、私愛媛なんで、
あ、君愛媛、
そう、私愛媛、もうまさになので、もうすぐ若子さんが、大丈夫みたいなご連絡くださって、
酔っ払いながら。
それはメールやったんで、ちょっと確認のしようがなかったんですけど、はい、酔っ払ってたかもしれないですね、酔っ払いながら連絡くださって、大変ね、高知と愛媛が、
はいはい、大変なことになってるっていう話ですね、君なんか始まる直前にあれだよね、なんか俺のここの席に座ったよみたいな。何それ、何が言いたかったの。
本当にね、何が言いたかったっていう話じゃないんですけど、この間この文化放送のレコメンさんで、花子の秋山くんがやってる回に、私がゲストで行かせていただいたんですよ。で、その時に、普段はこのブースがね、私は、こう、下手っていうんですか、下手の方の席に座って、上手は大竹さんが座ってらっしゃるんですよ。でも、その時は、上手がゲストが座るっていうことやったんで、初めてね、大竹さんが普段座ってる、あの、席に座ったんですよ。ほーと思いました、
ね、何がほーってどういうこと。ほーってどういうこと。
そうか、この席でこの景色を見ながら大竹さんはいつもこうふんぞり返っているのかというふうに思いましたね。
あのね、表現が悪いね、まあ表現が悪いね。ふんぞり返っているわけじゃない、一生懸命やったり、一生懸命もう、ね、老体に夢中って一生懸命やってるんだって、そういう言い方してくれないと、ね、
老体に夢中って、そうだから、なんかすごい景色はね、こう座る席で、だから私、あ、ここ大竹さんこんな風に見えてるのかと思って、次砂山さんが座ってる席も座ってみて、あ、こ こんな風に、でも意外と砂山さんが一番ね、うん、このブースの外の、うん、これなんて言うんですか、こっちの、あの人たち、こうディレクターさんとか、はい、とかが、音声さんがミキサーとかやってるとこから合図がたくさん出るじゃないですか、本番中、生放送、丸とか、次とか、砂山さんのその位置って、一番見えなくないですか、
意外と。反射で全然見えない。
そうですよね。
あのね、これはスタジオの作り方、失敗してるん
ですよ。根本
コンボだって、コンボ、いや砂山君からじゃなくて、俺からだって、君からだって、向こう見えない、う
ん、そんなにね、見えない。
普通は見えなくちゃいけないんだ、あっちが。
そうですよね。で、なんか、うん、私とか結構のんきに、まあ、砂山さんがやってくれるし、いや、うん、っていう感じでいるじゃないですか。うん、結構、砂山さんの位置が一番。
だから、ガラスにね、すごい近づけると見えるんですよ。うんうん、だからもうガラスに顔をつける感じで見て、直接表情を見て、あ、なるほどね、みたいな。
それはもうなんかミキサーさんからしたら、それ事情そんな知らんやろうから、すごい砂山さん顔近づけてくる。毎回毎回。
だからね、失敗してるんだって言ってた、何回も。こっちから見えづらいって、ね。だから俺だってディレクターの Q が、はいはい、よく見えないもん。
ああ、
うん。だからもう勘だ、ね、俺はもう勘でやってるもん。
生放送。
多分 Q 来たな。急来たなぐらい
で、こんな長い間ずっと勘でやってらっしゃったんですか。
それ大変なんで、こっちは。
やとしたら大したもんですね、勘が。勘が大したもんです、
まあ。まあ必死に見てるけどね。あ、見えない目でね、まあ。老眼で大変な目でね。
はい、で、いや、うん、一人しゃべりの番組は、うん、今ヒコロヒーさんが座ってる席の方が、うん、要はディレクターと目が合うんですよ。うん、一人しゃべりだと、ちょっとこう、だからどこ向いていいか分かんない時に、やっぱディレクター見てしゃべるっていうのは結構あるんですよ。うん、
なるほどね。
その時は、ヒコロヒーさんその席が一番、うん、やりやすいんですよね。結果そこに秋山くんが座ってるんで、
そういうことか。
今大竹さんが座ってるサイドに来るっていう、うん、
いやだけどそれ景色が違うって、君の方があれだよ、
はい、
まあ、特等席だよ。
え、
どっちかって言ったら
と言いますのは、
いや、お前ひっくり返って向こう側見てみるよ、自分の真後ろ。
はい、
うん、ドアと壁だろ、俺から見る。
確かに、
俺から見えてるの、俺はだから、はい、ドアと壁、
はいはいはい、
とそれから、ね、それなんていうの、
黒板、
ホワイトボード、
ホワイトボード、まあ、そっからそれしか俺には見えないわけだよ。
確かに
ね、君は僕の後ろの、
はい、
何そのフジテレビから何から、
はい、
外の景色から、
台場も見えるし、海も見えるし、はい、
公園まで見えるだろう。
むちゃくちゃ綺麗です、景色ここから。
いや、だからそっちが特等席なんだって。
確かに言われてみたら、なんかブルーインパルス飛んでた時も、うん、私ブルーインパルス見ながら喋ってた記憶ありますもん。なんか大竹さんの話そっちのけど、あ、飛んでるな。
だしょ。
はい、
ね、
そうです ね。
いや、だから、
はい、
ふんのり返ってって言いやがったけど、はい、それこ俺はだからそっちだから、女性陣をこれでも立ててるつもりだよ、
あ、そういうことやったんですか。
そういうことだろ、これは。立ててるって話になんない、だってこの景色を独り占めしながら、もうまたもうすぐビールだつから分からんけど、はい、ながら喋ってるわけでしょ。だから、
なるほど、女性陣を立てるためにスタッフさんが椅子に小首かしげてましたけど、
え、立ててない。
たまたまやけどみたいな。
たまたまじゃないけど、ね、俺最初から、まあ、大竹さんここですって言われたから、俺ここに座って
る。あ、そうなんですね。
そうだよ、俺こっちがいいとか言ったこと一度もないんですよ。
でも不思議な気持ちでしたね、うん、初めて座ったんでその時。
そうですか、
はい、
はい、まあでも横向きはね、ちょっとぐらいは外も見えることは見えるからね、はい、はいはいはい、佐賀県に行ってきましたって書いてあるね。いいとこだった。何やったんだ、これレースやったとか書いてある。
はい、佐賀、まあ、仕事で行ったんですけど、うん、ちょっとあんまりこの血のもの食べたりとか、うん、そういうことする時間全くなくて、うん、どうしようかなと思って、うん、結局佐賀の、佐賀といえばボートレース、
うん、あ、そうですか、
はい、あの唐津というところにボートレースがあって、はい、うん、そこでちょっとまあちょっと遊ぼうかなと思って、うん、
はい、
ボートレース行かせていただいて、はい、で、まあ、私のこのギャンブルする時の持論なんですけど、うん、まあ例えばその地方行って行く時で、うん、例えば飲食、うん、まあ、佐賀でイカの一杯でも食べたいなと思ってたんですけど、はいはい、うん、でもちょっと時間がなかった。でもイカの一杯食べようと思ったら、うん、いくらぐらいですかね、まあ、5000円ぐらいかかる。言い過ぎ、
言い過ぎじゃないですか。
そんなかかんない、
ちょっと言い過ぎやろ。
お酒飲んでイカと刺身とか、
かなり高級な居酒屋で食っても5000はせんと思うけど、う
ん、あ、そうなんですか、
イカはね。
だからなんか私のちょっと、
俺の行く、
はい、
焼き鳥屋さん ちょっとあのちょっと高めの焼き鳥屋さん、
はい、
イカ800円
800円。
じゃあイカの丸焼き、まあちっちゃいけどね、
はいはい、
まあちっちゃいって15-16センチぐらいしかないか。
そうなんや、うん、なんか私佐賀のイカって高級なイメージがあって、
でもそうそうそう、はい、あの辺とかあの九州とか ね、
そうですよね、
九州のある地方ではイカはかなりあの、
ね、なんか
高級で、
はい、
なんかすごい生き息づく
息づく
みたいで出てきて最初に豪華に出てくるね向こうは。
そうですよね、
それはね、はい、あれは結構すると思うわ。
ですよね、
はいはいはい、
そう、そのイメージがあって、うんうん、なんかそれを食べなかった分を、
うん
うん、ボートに入れよう。
なるほど。
とか、まあ、あの、うん、もしこの時間、うん、あの後輩がいて、
うん、
後輩と一緒に飲みに連れて行ったとしたら、
うん、
まあ、1万とか2万とかかかってたかもな、
うん、
じゃあプラス1、2万、3万、
うん、
ボートに入れよう。
あ、3万ボートに入れよう。
はい、はい、ね、とか、まあ、細かいことを、
うん、そんなに考えてねえだろ、
はい、
そんなに考えてない
だろ、細かいことを計算して、
まあ、だいたいでも、
はい、
まあ突っ込むなら 2-3万程度、
ね、
まあ、突っ込んで遊ぶみたいな、
はい、
感じでいるっていう意味だよね、
はい、たらればでこう計上して、うん、計上して、
はいはい、
うん、ものすごく入れさせていただいて、
うん、
びっくりしますね。
何とした、
一つも当たんなかったですね。
すっからかん。
全すり、びっくりしました。だから今のところ佐賀のイメージがボートで全すりしたっていう印象しかないので、もうちょっとね、
うん、
早いところ上書きしないと。
イカ食べに行
って、そう、イカも食べてない、地の酒も飲んでない、
うんうんうん、
ただただボートで全すりして、
うんうん、
34の女が一人帰、とぼとぼ帰ってきたという思い出しかないので。
まあ、でも俗に言うオケラ街道ってことだよね。
オケラ街道ですね、
全部使っちゃうとね、
はい
はい、まあ、でも今な他のなんかカードが使えるから帰ってこれるよな、全部するよ
な。そうですね、現金がなくても、
現金がなくてもね、
はい、ちょっと佐賀に冷たくされましたね。
あ、
冷たかった、
はい、いや、あ、難しい、ボートレースって難しい。
いや、これに
だって、
はい、
6走
後で、ねで、
はい、6走車走んないだろ、
はい、いや、これがね本当に、うん、だから人によると思うんですけど、はい、何を見るか、
はいはい、
私とか結構その枠順と、まあ、当時の、うん、あの当日の、
うん、
天候、
はいはい、
まあ、その波の高さとか、
あ、そんなに見るんですか、そんなことまで見るんだ、
見るんですけど、うん、だから結構本当に当たるときはバコバコ当たるんですよ、うん、なんかこう、うん、おー、関西えてるなみたいな、
はいはいはい、
でやっぱその地方のボートレース場とかだと、うん、やっぱなんかそのあんま詳しくなかったりとか、
う
ん、
あ、そうだね、
そう、
地政学的にね、
はいはい、
波の立ち方とか、ね、
とか
逆に風が吹いてる、
そう、この時間帯は、うん、あの内側が有利とか、
はいはい、
外側が有利とか、うん、ちょっとね、わけも分かんないまま、
うん、
よし佐賀で一旗あげるぞっつって、
うん、え、何レースが得意になる、
何レース、
だから競馬とかボートとか、あとあのオートバイとかあるじゃん。
いい質問してくれますね、
なんでだよ。
何レースが得意、
うん、
あのギャンブルに得意というものはないんです、大竹さん。誰しもが不得意なんです。これね、今ちょっとあのセンセーショナルな話題かもしれませんけれども、
はい
はい、
誰しもが不得意、
誰しもが不得意、
ね、
だからこそ、うん、こうね、決められたルールの中で上手に遊びましょう、
うんうん、
競馬も好きですね、私は。
あ、そうなの、
はい、
はい、競馬、うちの佐伯もね、
はいはい、
結構ハマってて、
あ、そうですよね、
うん、
はい、
必勝パターンはありません、ね、
必勝パターンはありません、
ありません、
はい、
まあね、まあでもかけてみたい気持ちもわからないでもないけども、うん、
はい、
あ、勝ったことあるの、
舐めないでください。勝ったことあります、本当に。これがだからね、うん、難しいところで、
うん、
あのすごいどう分析しても、
うん、
あ、これは勝つぞみたいなレースもあるんですよ、はい、
うわ、本当に、
はい、
これで思い通りに入ってくる、
思い通りに入る時も、まあ、ありますね、うん、ただもうどう分析しても、
うん、
これはもう負けるっていうレースもあるんです、
うん、
でそういう時に普通は負けると思ったら、
うんうん、
じゃあやらない
っていうことになるよね、はい、
それがもう本当に素晴らしい人々の判断です、
うん、
頭脳明晰、
うんうん、
素晴らしいお育ちの方たちの判断なんです、
うん
うん、はいはい、私みたいにこう愚者からすると、
うんうん、は
どう考えても負けるって言ってるのに、
うんうん
うん、いや、もしかしたらっつって、
はいはい、
でちょっと一歩足踏み入れてみて、
うんうんうん、
やっぱりって、ああって、
なるほど、
はい、
何をしてんだ。全部負けた後ってさ、はい、スカッてするの、それとも落ち込むの、あれはスカッてするわけ、
うん、具体的なこと言わせていただいていいですか、うんうん、3レース目ぐらいまでは落ち込みます、
うんうんうん、なるほど。
ただ、うん、6レース7レース行き出すと、うん、もう何が何だか分かんない、もう何だっていいよってなってくるんで。
そうなんだろうな。
そうですね、スカッととも、また違うかもしれないんですけど、また明日頑張ろうっていう、
まあ、今話題になってるけど、
はい、
あの記事で俺は、はい、その馬券の買い方よくわからんし、はいはい、あれだから、はい、記事でしか見てないけど、はい、アメリカの博打はすっごいらしい ね、
ね、私も
めっちゃくちゃらしいよ今、
うん、カジノとかが本流ですもんね、もともと。
はいはいはい、うん、いやだからアメリカの野球賭博、
はい、
ちょっと記事で見たけどものすごいことになってるよ。
あ、賭博が、
そうだよ、もうだからあっちは合法でしょこれね、
まあ、合法の州が
合法でしょ、
ある
っていう、合法でスポーツの賭博、
はい、
もう、まあ、ちょっと聞いた話によると、もうなんかちょっと前までは聞いたのはね、だってドジャースとどっちかとやったらどっちが勝つみたいなのがあって、うんうん、そのうちに何対何で勝つかみたいなのが対象になってきて、そのうちに誰が打つかみたいなのが対象になってきて、もっと進んで今度投げるボールをね、はい、この次に投げるボールを打つか打たないかまでかけるらしいよ。
はあ、細かいですね。
いやだから何でも全部で、しかもあのこれなんか向こうはスマホでもできるらしい、うんうん、
できる手もある、はい、
まあ、だからスピーディーなんだろうね、うん、パンパンってかけが、だから若い人がこれにハマってると。
なるほど、これはでも、うん、その合法化されてるんですもんね、うん、米国では。
いやでも社会問題で若い人がハマっちゃってて、あの重度依存症の人、はいはい、推定250万人。
今日の読売新聞ですね、うん、はい、これ成人のおよそ 1% だっていう、うん、
はい、ね、
スポーツ賭博は1ドル程度からかけられる手軽さに加えて、うん、プロアマ問わずアメリカンフットボールやバスケットボール、野球などさまざまなスポーツが対象となり、賭けの対象は尽きないと。で、24時間かけられる合法のオンラインサイトもある、はい、でギャンブル依存症患者を支援する全米問題、うんうん、ギャンブル協議会は全米で成人の 1% にあたる250万人が重度の依存症患者にあたると推定、うん、
はい、
うん、いや
ーすごいでしょ。
いや大変です ね、
ね、うん、それで、まあ、この手で言ったら君ここ250万人だからあの250万1人プラス1に君はそこに、
いやいや重度依
存、今の位置はそう、
いやいや重度依存ちゃうんですよちゃんと分相応にやらせてもらってますから。
あの、うん、でもギャンブラーに言わすとどう、分相応のかけ方って面白くないんじゃない。
いやそうなんですよね、ただそうなんですよ本当にそうで、う
ん、すっからかんのもうどうしようもないとこまで行く、なんかこう、
なん
て落ちていく気持ちよさ、
はい、
みたいなのもありそうだなって想像するんだけど、
ね、だからそのもう残り、例えば手元に1万円あって1000円だけをこうかけるギャンブルに使うっていうのと、手元に1000円しかない状態でギャンブルに使うって、やっぱりねこうドーパミンとかアドレナリンとかが全然絶対違うと思うんですよね。
全然違うよね。
っていうことでしょうね。
ああそういうことか、うん、ね。
だからもう自分の持ってるすべてを投げ打つっていうことにこう快感を覚えてしまうんです
か。これね日本からもかけられるらしい。
え、そうなんですか。
書いてあるもん日本からかけられ
る。日本でも相談あと立たずっていう記事ですかね。
あら、ちょっと忙しくなりそうですね。
はい。言っとくけど、はい、日本からかけたら違法だから
最悪やんよかった言っといてくれていやー、まあ、ね、大変だ、うん、本当に。
まあね、いやだから俺は依存してないけども、うん、このあとね IR とかね、はい、大阪万博の跡地にできたりして、そうしたらやっぱしね、まあ絶対にこう、うん、その 分をわきまえてかけて遊べる人ももちろんいると思いますが、はい、そうじゃなくて、うん、あ頭から突っ込んでいくタイプの、
うんうんね、やめれない降りれない人たちですよね。
降りれない人たちも当然、ね、人数は少なくとも絶対に出てくると、うんうん、まあ、それはまあ年寄りとかねだったらともかく若い人までも、ね、うん、あの気をつけないといけないよ ね、
これから先ね、うん、確かに、
まあ、でも関西の芸人さんって、まあ、名前は言わないけど、うん、はい、ある人はもう本当に家計大好きな人いて、
はい、
うん、あの一緒に仕事してると、うん、今度スタジオに入ってくるのが男か女か家計をもうすごいんだよ、うん、
いいですね。
もうすごいのも何でも家計、
あら、それ、うん、それはだってもうその当たったやったっていうだけで終わりですよね。
いやいや、かけようかって言ってんだから。
あ、なるほど、なるほど。
ちょっとかけようとしてるんじゃない。
ああ、うん。まあね。そっかそっか、うん。
まあまあまあ、それはもうギャンブルの話は、うん、ね、もう、競馬新聞、新聞握りしめてる人もいるだろうし。
だから、いい面と、そうじゃない面を、
うん。そうなんだよ、難しいよね。だから、でも、ね、まあね、でもね、俺はね、あの、あれなんだよ、あの、その、株も含めてね、
はい、
あの、今、投資みたいなこと言ってるけど、株もね、元金保証するわけじゃないからね、元本っていうの、うん、ね、
はい、
保証するわけじゃないからね、うん、そんな博打はないわけだから、
うんうんうん、
まあ、なくなっちゃうんだよね、
はい、
まあ、そこのところそのリスクをどう計算するかだよな、
ね、痛い目見る前に、
そうなんだよ、うん、はい、
はい、
さあ慶太郎君、
はい、うん、まあ、改めて地震のお話からですね、はい、こちら最新部の一面ですが、うん、愛媛高知震度6弱、うん、怪我人の情報も伊方原発異常なしとあります、
はい、
昨日の夜中ですね、うん、17日午後11時14分ごろ豊後水道を震源とする地震があり、
はい、
四国と九州の間ですね、豊後水道を震源とする地震があり、愛媛県愛南町と高知県宿毛市で震度6弱、うん、愛媛県宇和島市で震度5強を観測しました、うんうんうん、原子力規制庁によると四国電力から午後11時35分に伊方原発について運転中の3号機廃炉作業中の1、2号機ともに異常はないとの報告を受けたということです、
はい、うん、
まあ、今朝になって、うん、あの、まあ、高知県の宿毛市では水道管の破裂などが発生して、うん、住居の損壊や電源が、うん、まあ、電線が切れるなどの被害があったりとか、はい、うん、愛媛県大洲市の国道197号線では落石が見つかって一部が通行止めになったりしたと、はい、まあ、こういうニュースも入ってきています、
はい、
う
ん、はい、まあ、この辺は1996年から、大きな地震はないっていうふうにこの辺りはね伝わってるんですけども、うん、ちょっと地図を出してもらったのね。そしたらここに伊方原発っていうのがあるんですけど、
はい、
伊方原発の地図の位置、
はい、
見た？
あの佐田岬の、はい、
はい、
そうですよね。
これ何岬っていうの？
佐田岬、
佐田岬、
はい、
佐田岬の根元に、
うん、
これあるよね、
はい、伊方町という、
はい、
うん、
これ見てたらこう、まあ、ちょっと見ただけでこの30キロ、60キロ、100キロって円が書いてあるけど、この岬の先っぽの方の人たちね、
はい、
まあ、ちょっとこの原発に不具合が生じた時とか、
うん、
避難しなくちゃいけない時とか、どこに逃げんだろうなと、
うん、
ちょっと本当に根元にあるじゃない、
はい、
ね、だから先っちょずっとここ人住んでないわけじゃないからね、
はい、
かなり細長い半島ですね。
そうなんだよ、あ、だからワニの、 あの尻尾あたりに原発があるみたいな感じだよな。
そうですね、うんうんうん、
はい、ここはこう、この後、まあね、大きな地震がないっていうそういう場所を選んでるんだと思いますが、うん、この地震でいち早く、伊方原発がどうなっているかをね、規制庁が、はい、発表してますね、
はい、規制庁によると四国電力から午後11時35分に伊方原発3号機については異常なし、うんうん、そして廃炉作業中の 1,2、うん、号機ともに異常はないという報告を受けたと、
はいはい、俺さ情報はさ早く知りたいんだけどこれさ、地震が起こったのが11時14分ぐらいなんだよね、はい、14分、それで報告があったのが11時35分なんだよ、あの異常ありませんっていう報告がね、うん、これさ、まあ、20分ないわけだよ、うん、発表まで、うん、まあ、ある意味迅速に発表して 安全ですよっていうことを早く伝えたいっていう意思はよくわかります。その意味はわかります。だけどまあ多分ね、いろんなところに置いてあるケーキね、ケーキを見ながらね、判断こうあっちこっちのケーキ見て全部的確に調べて入ってこう早く知らせようっていう意思はわかるけど、うん、いやいやちょっと待てと、まあ、原発って敷地結構広いよねと、まあ、いろんなその外の状況とか景気とかだけじゃなくて、あっちこっちもうちょっと詳しく見て発表するにはこの20分って時間はちょっと早すぎるんじゃないかなと、まあ、早く伝えたいって気持ちはすごくわかるけど、逆にあんまり早く安全ですって言われるとちゃんと調べてくれたのっていうね、不安が俺には出てくるんだけど、まあ何もなくないんならいい。ただちょっと情報があって、はい、出力が 2% 低下したっていう話も来てるよね。
そうですね、うん、こちら最新のデジタルですが、うん、地震後に伊方原発3号機の出力 2% 低下、
はい、
規制庁安全には影響ないという見出しなんですが、四国電力は、うん、今朝ですね、うん、前の日の夜に発生した豊後水道震源とする震度6弱の地震の後、運転中の伊方原発3号機の発電機出力がおよそ 2% 低下したと発表しました、うん、まあ、地震の影響と見られるということです、うん、原子力規制庁によると安全への影響はないということなんですが、うん、3号機では水平方向に33ガルという、うん、まあ、揺れの観測をしてんですが、うん、はい、自動停止する設定値190ガルを 下回ったため運転は継続していますと、うん、まあ、さらに地震の後ですね、タービンに起こる、うん、送る蒸気の加熱装置のタンクの水位計に不具合があって発電効率が落ちたことが、発電機出力が下がった、まあ、原因ではないかと、はい、四国電力が原因を調べているということです、はい、
ね、まあ、不具合って言ってるんだ、どんな不具合があったんだろうっていうふうに思うよ ね、
ね、
毎日新聞は、はい、別の、原発の記事が出てますね、はい、しか1号機の話が毎日新聞に出てます、
はい、21面なんですが、原子炉下の部品脱落、しか1号機能登地震影響かとあります。原子力規制委員会は17日の定例会で、能登半島地震で被災した北陸電力志賀原発1号機で原子炉の下にある制御棒を出し入れする機器を支える器具の一部が脱落していたと明らかにしたと。能登半島地震の影響と見られます、
うん、
まあ、溶接したり、まあ、ボトルでボルトで固定された部品ではなかった、落ちやすい構造だったということなんですが、うん、3月に実施した点検で発覚した、うん、さらに点検をした上で9月までに元に戻すとあります、
うんうん、はい、ここは地震は確か1月の1日に起こってますね、はい、元旦ですね、1月の1日に地震が起こりました。3月に実施した点検で発覚したとありますね、はい、ここはだから1月に起こって、1月1日に起こったのを3月に実施した点検で、はい、これが分かったという、こう結構ここはタイムラグがあるなと、逆にね、まあ、その場で調べた時には異常がないっていうね、確か発表があったと思うんですけども、はい、まあ、ここはもうだからさっき言ったように、外側のねとか内側の、あ、また地下の部品の欠損欠落みたいなのも、もうちょっとしっかり調べてほしいと、そして伝えてほしいというのが、まあ、近所に住んでいる方も日本に住んでいる方も、まあ、もっとそれ以外の方だって心配だよね、うん、原発の安全性ということに関しては、ね、もうちょっとこう一生懸命、まあ、それ以外にも問題は山積みしてるわけですけど、うん、はい、次です、
はい、そしてこちらは読売テレビの、うんうん、オンライン版なんですけど、はい、滋賀県警が74歳女性を5人逮捕、うん、店舗でいなり寿司を万引き容疑で逮捕も知人にもらったことが判明、うん、販売記録とも合致、およそ3日半にわたって拘束とあります。滋賀県警が13日に窃盗の疑いで現行犯逮捕した74歳の女性について5人逮捕だったと判明して、16日夜に釈放したことを滋賀県警が発表しました。滋賀県の近江八幡署によると、 近江八幡市に住む74歳の女性が13日午前11時ごろ市内のスーパーマーケットの食品売り場でいなり寿司1パックを万引きした疑いで現行犯逮捕されたと。店員に、万引きを疑われ防犯カメラに不審な動きが映っていたことから店側から連絡を受けて駆けつけた署員が女性を現行犯逮捕して、調べに対して女性はやってません、顔見知りの人からもらったと一貫して、容疑を否認していたそうです。その後16日になって女性にいなり寿司を渡したという知人男性が見つかって、男性は店舗内で女性にいなり寿司をあげたと話し、店舗の販売記録を照合すると商品が盗まれていなかったことも判明したため16日午後9時半ごろに女性は釈放されたとあります、女性に謝罪を県警がしたということですが、身柄の拘束がおよそ3日半に及んでいたと、
何なんだこれは
74歳の女性を、間違って逮捕したわけだ。
はい、そうですね、いなり寿司300円1パック、盗んだだろうっつって、
盗んだだろうと、で取り調べたと、3日半拘束したと
3日半、
何やってるんだと、後で調べたら商品の品数も、全部合ってたと、盗んでるのは判明しなかったと、しかもこの女性には男性が買ったいなり寿司を中に入れたという情報も、私だという情報も入ってきてるわけだよ、ね、それ3日半拘束するか、
ね、3日半かかるんですかね。
もうちょっと調べようなかったのか、あと もっと言えば、そういうね、お年寄りが、例えば盗んだっていう人もいるよね、そういうニュースも伝わってくる、逮捕だよ、たかが、たかがって言っちゃいけないか、何百円のものを盗んで逮捕しました、この女性も逮捕しました、何やってるんだと、
3日半拘束しましたと、
国会で何やってるんだよ、裏金、ね、あいつらだ、これちょっとさ、容体がこの女性が悪くなったりしたらさ、誰が責任取るんだ、
命に、関わるかもしれないという、
行政は何やってるんだろうね、警察は何やってるんだろうね、さあ今日も始めましょう。